こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日はおついちさんの失われる物語という短編集の中の、表題作になっている失われる物語について話してみようと思います。短編なので、おそらくこれから話す私の感想の中にかなりネタバレの要素が含まれると思いますので、聞きたくないっていう人はここまでにしておいていただけたらと思います。もう読んだよっていう人とか、ネタバレ あっても大丈夫だよっていう人だけ聞いていただけたらと思いますので、そこを最初にアナウンスさせていただきます。この失われる物語っていうのはですね、目覚めると私は闇の中にいた。交通事故により全身不随の上、音も視覚も五感のすべてを奪われていたのだ。残ったのは右腕の皮膚感覚のみ。ピアニストの妻はその腕を銀盤に見立て、日々の思いを演奏で伝えることを思いつく。それは英語の囚人となった私の唯一の救いとなるが、ということで、あらすじでも説明がある通り、夫婦の話で、ある日突然、自分って言ってる夫が交通事故にあって、五感を失われて、右腕の、感覚だけが残るんですね。皮膚感覚だけが残ってしまう。目も見えないし、口も、話せないし、耳も聞こえない。全身どの部署も動かすことはできないんですけど、唯一右手の人差し指だけわずかに1センチ上下に動かすことができる。で、右腕の感覚だけが残っているという状態になります。で、それまでこの夫婦っていうのは、結婚してから結構喧嘩をする夫婦で、言葉をぶつけ合って、なぜ歩み寄ることができないんだろう、でもそれでもなんとなくうまくやってきてた2人なんですね。で、妻の方はピアニストなので、ピアノを自宅でも弾くんですけれども、その時にピアノを弾く時だけ指輪を外すんですね。で、自分にとって、指輪っていうのは、どれだけ喧嘩をして、お互いを傷つけ合っても、妻の指にその指輪がはめられていることで、まだ自分は愛されているんだ、夫婦として成立してるんだっていうふうに思えたんですけれども、指輪を、そのピアノを弾く時だけ指輪を外す妻に対して少しもやっとした感情があった。で、そんな中、喧嘩をした翌日に交通事故にあって、全身不随の状態になってしまうんですけれども、妻が、右腕ですね、右の手のひらにその指輪のついた手で指文字をしてくれて、そこで拙い会話が始まっていきます。今日は何日だとか、こんなことが世界で起きてるよとか、そういうことを一生懸命手のひらとか腕に書いてくれて、そこだけでこう自分は世界とつながることができる。そういうところに、ある日、妻が右腕を銀盤の代わりにして弾き始めるんですよね。で、その時やっぱりピアノを弾く時なので指輪を外すんですよ。で、指輪を外して銀盤の代わりに自分の腕を使って、ピアノの、タッチをしていく。ここで私は、なんて残酷な話なんだと思いましたね。 すごいこと考えるだな、おついちさんってと思いました。で、まあ、なんで残酷だなって思ったかというと、その、まあ、最初は自分っていうのは、まあその全身不随の夫の方も、そのピアノを感じることで、その妻の思いだったり、まあ、自分のこう世界がより広がっていくような感覚を、まあ、覚えることができたんですよね。腕でこう自由に動いていく妻の指、リズミカルなタッチで動いていくっていうのを楽しんでいて、あの気に入る曲とかも、最初のワンフレーズであの曲だっていうのが分かるようになっていくって、そういう楽しみがあったのかもしれないんですけど、でもこれってその言葉では分かり合えなかった、あのぶつかり合っていた、歩み寄れなかった自分たちだけど、自分がこう全身不随になることになって、ピアノになることでしかその妻と通じ合えないっていう、まあ、事実を突きつけられるっていうことだなと思ったんですよね。でむちゃくちゃ残酷な話だなと思いました。で、最初のうちはその、まあ、妻のピアノを楽しんでいたんですけど、ある時からそのいつもと変わらないピアノのタッチの中にも妻の感情の変化っていうのを気づけるようになってしまう。で、そこにその妻の苦悩を感じ取ってしまう。で、自分がこの全身不随の状態でいることが彼女にとって、彼女の未来にとって、まあ、重荷になっているっていうことをやっぱりこう思い知っていくわけですね。で、まあ、最後この夫が、まあ、どういう選択をするのかっていうのは、あの本を読んでもらったらと思うんですけれども、本当に残酷で悲しい物語だなと思いました。いや、最後の選択ってそれってこういうことだよねって、まあ、思ったことがあるんですけど、まあ、それを誰かと共有したいなっていう思いがありますね。でもここまで言っちゃうともう全部話しちゃうことになるんで今すごいこう頑張ってこらえてるんですけど、なので私はあのこのおついちさん、初おついちさんで、これまで結構有名な本出されてて、図とかも書かれてる方なんですよね。一冊も読んだことがなくて、まあ、もちろんこの失われる物語に入っている他の短編集もこれから読んでみようと思いますし、あと暗いところで待ち合わせっていうのも読んでみようかなと思ってます。この人のとにかくなんかこう発想がすごいなと思うんですよね。残酷だし、よくこんなこと考えるなって思いますこの失われる物語、失われるっていう言葉の意味は、その、まあ、受け身ですよね。自分が自ら失うじゃなくて、誰かによって、自分ではない他のものによって失ってしまうっていうことを意味する言葉だと思います。それは、この交通事故がきっかけで、まあ、妻にとっては夫を失い、その自分の妻としての未来を失うだったり、その、まあ、夫自分にとっては、自分の体感覚、を失うことだったり、妻を失うこと、自分の将来を失うこと、まあ、そういうことを意味するのかなと思います。で、失われるっていう言葉の意味にはもう一つ、不完全であるという意味も含まれていると思っていて、それは、まあ、不完全な人間 ことを指すのか、ピアノになりきれない自分、不完全なピアノである自分のことを指すのか、まあ、そういったいろんな意味があるのかなと思いました。ちょっとこれは深読みしすぎなのかもしれないですけど、まあ、おついちさんって本当すごい小説家だなと思います。なんで今まで読まなかったのかなと。そうですね、この前の配信で話したと思うんですけど、まあ、私は結構自分の趣味趣向によった本をチョイスする、まあ、そういうフィルタリングをかけてしまってるなっていうのに、このスタイフの配信をしていて気づいたので、なんか自分が選ばなかった本っていうのをあえて手に取ってみるっていうのを最近やってみようとしていて、その中でこうおついちさん選んだんですよね。なので、まあ、これからもこういうなんか新しい本との出会い、新しい価値観とか衝撃と出会っていきたいなと思いました。ということで、すいません、今日はかなりネタバレの話が入っていると思いますので、本当に初見で見たかったっていう人がもし聞いちゃったら本当に申し訳ないと思います。で、この失われる物語の最後のところを読んだ人がどういうふうに受け止めたのかっていうのはすごい気になるので、なんかそこは共有してみたいなと思いました。ということで、この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローをお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。